Good morning, everybody. おはようございます。It's good to be with you today, and I want to offer a welcome, especially to everybody who is visiting us today. We're so thankful that you're here with us.
今日も皆さんと一緒に礼拝をする思いで嬉しく思います。特に、今日初めて来てくださった、方々に温かい歓迎をさせていただきます。
We are not a perfect people, but we are a good family. And I hope you won't just visit us once. I hope you'll keep coming and that you will allow your hearts to be woven together with ours. And that we will see some good things that will come, that God will do some good things. So please always feel welcome to come back and be with us.
自分たちは決して完全では完璧ではないんですけど、それでもあったかいね、良い家族です。神様の家族なので、今回だけじゃなくてまた是非ね、何回も来て、遊んで、ぜひこの家族に、帰ってもらえたらなって思います。
It's been a while since I've been the one standing up to preach. Hiro and I are going to do this together both today and next week. Because we're going to be talking about discipleship, and there are things that I want to make sure, I want to make absolutely sure that you hear it exactly how it's supposed to be heard in your heart language today.
久しぶりの説教なんですけど、とりあえず、今週とまた来週は、自分とジョルジョで協力して説教を行っていきます。大事な、ね、弟子作りについてのメッセージを、その国の言葉、ジョエルは英語で一番日本語でしっかり伝えられるようにしたいと思います。
And I apologize to those of you who English or Japanese is not your first language, so you'll just have to pick whichever one. Hopefully someday we'll all understand every language in Japanese.
母国語が日本語でも英語でもない方々にとってはちょっと厳しいかもしれないですけど、どちらかね、次はやって言語を選んで、ぜひ聞いていただけたらと思います。天国ではね、また一緒に同じ言語で、分かち合えると思うので、とても楽しみ。
I'm going to start this morning with a story that was written by Anthony DeMello, who is a pastor in India. He's an Indian man, and is a good introduction to what I want to talk about today based on this passage from Luke 9.
今日はね、最初にインドの インドの人による、あるお話を紹介して、そこから入っていきたいと思います。
When the king visited the monasteries of the great Zen master Lin Qi, he was astonished to learn that there were more than 10,000 monks living there with him.
禅のお寺、禅のお寺の本当に偉大な林智という先生が来ました。そこにある皇帝が彼を訪れたんです。で、皇帝は本当にびっくりしました。なぜかって、そこの禅のお寺には1万を超える修道士がいたからです。
Wanting to know the exact number of the monks, the king asked Lin Qi, "How many disciples do you have?"
皇帝は本当に驚いて、一体何人弟子がいるか、修行僧がいるのか聞きたいと思ったので、林智さんに聞くんです。一体何人の弟子さん、お弟子さんがいらっしゃるんですか。
And Lin Qi replied, "Four, maybe five at the most."
林智先生は答えます。そうですね、多くて4人か5人くらいでしょう。Do you get it? わかりましたか?
I'll come back to it later.
また戻ってきます。
Over the last several weeks, we have been talking about the ideas of gospel, about truth, and about freedom.
ここ最近のお礼拝で、福音とは何か、また真理とは何か、自由とは何か、そういうことについて、ね、今日話してます。
And these are the foundations of our faith, a faith that is meant to be shared.
そういうのは、それらは自分たちの信仰 に、にとって本当に土台となる、とても大切なことです。でそれは分かち合うため、他の人と分かち合うために自分たちが持っているものです。
Last week, John Bailey shared his testimony of how God worked in his life, and he shared it with us to inspire us to share our stories with other people.
先週ジョン・ベイリー氏が証しをしてくださったんですけど、彼の証しによって自分たちが刺激を受けて、自分たちもイエス様がどんなことをしてくださったか証しする、その力をこうくださいます。
And in the scripture that Yutaka-san shared in communion, after Jesus cast the demon out of the man wanted to go with Jesus, but Jesus said, No, go back and you tell your family what, how God has worked in your life.
また先週の生産の箇所から豊かさんがね、話してくださいました。イエス様が、悪魔に取り憑かれた人から悪魔を追い出した。その後にその人はイエス様についていきたいと言った。だけどイエス様は違うよ。家族のところに戻って彼らに神様は何をしてくださったか伝えなさいって。
Now, I know this seems like forever ago. Right now, we're in the season of Pentecost. It's a season in which the Holy Spirit has come when we focus on discipleship, when we focus on what it means to be followers of Jesus, and when we focus on the mission that Jesus sends us out to.
今は聖霊降臨後っていう季節になります。聖霊様が降りてきてくださって、そこで弟子たちが送り出されて、神様の働き、神様の素晴らしさを伝えに出ていく、そういうことをこう話す、考える時期。
But I want you to remember back to the last Sunday in Epiphany, which was the first Sunday of February, so that's quite a while ago. But Epiphany is the season where Jesus reveals who he is.
少し前になるんですけど、今年の2月の初めの説教、そこでは、光原説、イエス様が神様の子であるということを示した場面がありました。
And if you look in verse 28 of the same chapter of Luke 9, in verse 28, it tells about Jesus' transfiguration when he goes up on the mountain and he meets Moses and Elijah.
で、その箇所が実は今日の箇所の本当直前にあるんですね。イエス様がある山の上で、モーセと、エリアと、会っていた、時ですね。
Why is that important? Because in today's passage it says, if you look in verse 51, that Jesus resolutely set out for Jerusalem.
そこで今日の51節に注目していると思うんですけど、そこにはイエスはエルサレムに行こうと、まっすぐそっちの方を見ていたと書いてあります。
Now Luke doesn't tell us specifically what Moses and Elijah talked about with Jesus.But I think he gives us a hint in verse 51. I think that Moses and Elijah were talking to Jesus about his mission and about the end. And that's why Jesus begins his journey towards Jerusalem.
山の上でイエス様がモーセとエリアと会っていた時に、じゃあ彼らは一体どんなことをイエス様に言ったのか、それは聖書には書いてないです。ただこの51節、イエス様はエルサレムの方を向かって、見ていたという箇所から、おそらくこれからエルサレムで起こるイエス様の最後、そのことについてモーセとエリアは話していたんじゃないかと思います。
And all the way from this passage today that we've read until the middle of chapter 19, all of those stories are happening when Jesus and his disciples are headed towards Jerusalem. In other words, Jesus is headed to the cross.
今日の箇所50節から9章50節から19章の28節まで、ルカの福音書の中でその大体3分の1が、イエス様がこのエルサレムに向かっていく途中の話、イエス様が最後の十字架に向かっていく時の話が描かれています。
Now why is that important? It's important because Jesus knew what was going to happen and Jesus is preparing his disciples for what is going to happen.
じゃあなんでこれが重要なのかと言いますと、イエス様は分かっていた。イエス様の最後が来るということを分かっていた。だからイエス様はそこから十字架に向かっていく、エルサレムに向かっていく道の中で弟子たちを備えられていた。
The disciples didn't know what was going to happen, but Jesus knew, and Jesus was giving them the experiences and preparing them for his eventual death on the cross and his resurrection and return to heaven.
弟子たちは何も分かっていませんでした。でもイエス様はこれから何が起こるのか分かっていた。だからイエス様は弟子たちを、イエス様が迎える十字架と、その上での死と、その後の復活と、それから福音を伝えていくこと、そのために弟子たちの整えられていたんです。
And if we're honest, we also don't know what's even happening tomorrow in our lives.
自分たちも同じように正直言えば、明日で何が起こるのかは分かります。
But Jesus is preparing us for our journey as well. So I want you to think about the significance of why Jesus is doing what he's doing in today's passage we talk about.
でも、イエス様は明日のためにも私たちを整えてくださっている。なので、イエス様はじゃあ一体今、自分たちをどのように整えてくださっているのか、そのことを考えながら今日の聖書箇所を見ていきたいと思います。
Does anybody know how many times the word Christian occurs in the New Testament?
Christian, またキリスト者という言葉が新約聖書に大体何回ぐらい出てきたかと思いますか?
That's not a rhetorical question. If anybody really knows, I've got some zeros. Anybody else? One, two. Anybody else want to take a guess? We've got guesses, 0, 1, and 2. Okay, how many times, I'll tell you the answer in a minute. How many times does the word disciple come up in the New Testament?
もう一つじゃ質問なんですけど、弟子っていう言葉は、何回ぐらい新約聖書の中で出てきたと思いますか?
Anybody want to take a guess?
誰か当ててみたい人も。
Everybody shy today. The word Christian shows up in the New Testament 3 times.
キリスト者、クリスチャンという言葉は3回出てきます。
The first time the word Christian is used is in Acts 11, verse 26. And it's where the followers, where the disciples are first called Christians, the first known as Christians, and that's in the city of Antioch.
最初にこの言葉が出てきたのは、使徒の働きの11章26節、アンティオケの教会で彼らがキリスト者として呼ばれました。
But the word disciple occurs, or disciple or disciples, occurs 296 times in the New Testament.
その一方で、新約聖書の中で弟子っていう言葉、弟子たちっていう言葉は全部296回出てきます。
Now, in the New Testament, there is no difference biblically. Biblically, there's no difference in the meaning between Christian and disciple.
聖書の中で、またこう神学的な考えでは、このキリスト者、クリスチャンと弟子たちっていうのは何の違いもないんです。
Because the word Christian just means the one who follows Jesus.
キリスト者というのはキリストに従うもの、ついていくものという意味です。
And of course, disciples could be not just people who follow Jesus, it could be whoever follows a great teacher. But these are the disciples of Jesus. They're the followers of Jesus.
弟子という言葉は、先生に従うものなんですけども、ここではペトロの中ではイエス様、先生であるイエス様に従う、ついていくものということです。
But I think...For us, there's a difference between the word Christian and the word disciple.
ただ自分たちが考えるときのクリスチャンと弟子っていうときはこの二つの言葉に違いが出てくると思います。
I think it's taken on a different meaning, and I think, even though we don't really think about it, it affects our thinking, it affects our behavior.
深くは考えていないかもしれないですけど、こう自分たちの考え、またこうする行いにおいて、この2つにはちょっと違いが出てきていると思います。
And I would like to point out that difference and point out that the word disciple is used most often in the New Testament. And I think that that's our goal.
じゃあ一体それは自分たちはどんな違いを持ってしまっているのか、それをちょっとこれから見ていきたいと思うんですけど、弟子という言葉が296回断然多く出てきている。そこにも注目して自分たちが目指すのは弟子であること。それをこう見ていく、そのことを考えていきたいと思います。
I think for a lot of people, the goal is baptism.
多くの人にとって、ゴールは洗礼を受けることであるかもしれません。
Or the goal might be perfect attendance at worship on Sunday morning.
または毎週欠かさず礼拝に日曜日の礼拝に出ることかもしれません。
Or the focus might be on becoming good, becoming a good person.
もしくは良い人になるということかもしれません。
For some people, it might be that we are safe eternally, that we are sure that we are going to go to heaven. That is our goal.
またはイエス様に救われたから僕は私は天国に行けるんだ、天国に行くこと、救われることがゴールかもしれません。
But I don't think that any of those things were Jesus' goals for us.
ただそれはどれもイエス様が自分たちに求めているゴールではないんじゃないかなと。
All of them are good things, but I think they are all byproducts of the real goal.
この今挙げたことは全部良いこと、すべて良いことなんですけど、それらは本当のイエス様が一番求めているゴールがから生まれるもの、そこから生まれてくる、形として生まれてくるものだと思う。
I think truly that Jesus' goal for us is to become his disciple.
イエス様が一番自分たちに求められていることというのは、イエス様の弟子になることだと思う。
Okay, and what is a disciple? A disciple is a person who walks with, a person who walks beside, a person who walks after, who follows.
っていうのは、先生、またイエス様である、イエス様のそばを歩いていく、また隣を一緒に歩んでいく、そういう人たちのことを言うと。
So in the time of the New Testament, if somebody was a disciple of somebody else, okay, well, if my teacher sleeps like this, then this is how I'm going to sleep too.
なのでこういう新約聖書の中で言えば、先生がこうやって寝てるなら、弟子たちの弟子である自分たちも、またこうやって寝ようっていうこと。
My mother taught me to brush my teeth, starting with the top teeth. But I looked at my teacher, and he starts with his bottom teeth. So since I'm his disciple, I start by brushing my bottom teeth too.
自分のお母さんはこう上の歯を先に磨けって教えてくれた。でも僕の先生は下の歯から磨いて、だから僕も下の歯から磨こう。
So that's what a disciple is. You look at the teacher and exactly what the teacher does, exactly how the teacher is, his or her personality, their thought, their way of being, their actions. We are trying to become like the master, like the teacher.
だから弟子っていうのは先生を見て、先生が何をしているのか、どんなことをしているのか、どんな方法でやっているのか、どんな考えを持っているのか、それを全てこう見ながらそれを真似ていく、それを同じように行っていく。
And John Bailey, who came and spoke to us last Sunday, he then after that went to Ibaraki Christian and spoke in chapel. And he made a really interesting point. He said, God or Jesus does not ask us to change. Jesus asks us to follow him.
先週来てくださったジョン・ベイリー氏、その後、先週水曜日にも茨城クリスチャン大学で、茨城キリスト教大学で喋り、話してくれたんですけど、そこで、面白いことを言ったんです。イエス様はジョンさんを見て、イエス様はボロボロのこうたくさん罪を犯して薬漬けになっていたジョンさんを見て、変わりなさいとは言いませんでした。ただイエス様は僕についてきなさいって言ったんです。
And if you look at today's passage, that's what Jesus says. He says, follow me.
今日の聖書箇所を見ても同じことをイエス様は言います。あなたたちはそのままでいいから、まずついていきなさいということ。
The fact is that Jesus changes us when we follow him.
で、自分たちがイエス様についていくときに、イエス様が自分たちを変えてくださるんです。
I don't change myself. I follow Jesus. And by following him, he changes me.
自分は自分自身を変えるんじゃない。自分が自分自身を変えるんじゃなくて、イエス様についていくときに、イエス様が私たちを変えてください。
The message that almost everybody hears in any faith system in the world today is you need to change yourself, you need to become good, and then you can receive whatever. But that's not what Jesus says. Jesus says, follow me, and I will change you.
このように他のいろんな宗教があると思うんですけど、それを見るとこうこんなメッセージがある。あなたはまず良い人にならなきゃいけない、良い行いをしていかなきゃいけない、そういうことであなたは何か達成できる、救いを得られる、そういうものを得られる。ただイエス様は全く別のことを言っています。あなたはそのままでいい、ただついてきなさい、私があなたを変えてあげる。
If we think we're good or if we think we're safe enough, then we don't feel like we need Jesus.
もし自分たちが自分はもうまあ十分いい人だろう、またもう十分持ってるものは持ってるだろう、必要なものは持ってるだろうって 思い始めたらイエス様は必要なくなってしまいます。
I have met a lot of people in Japan, and I have heard a lot of the North Americans that come to Japan say that the Japanese people are more principled. In general, they are more obedient. They are good people.
自分が日本に来てこうたくさん日本人の人と関わってきた中で、またはアメリカから来る人たち、がこんなことを本当によく言ってるんですけど、日本人は本当にこう礼儀正しくて従順で本当にいい人たちだ。
Good is not what saves us.
ただ良い人になることが救いを得られるわけではないんです。
And people here love to be safe, but our goal is not safety. Our goal is to be saved by Jesus.
みんな自分たち誰しもこう救われたい、解放されたい、そういう思いがあるんですけど、こう良い人になる、またこう安全なところに身を置くことで。それらを得られるわけでは本当はない。
And I've met a lot of people in my time, in ministry, people who also on the other end of the spectrum, who feel like they can never live up, they can never be good enough, they can never achieve it. People who have been raised in the church for many years even feel like they can never be good enough, and they just want to give up.
また逆の、また別の視点で見てみると、あ、じゃあ良い人になれば救われる、そういった思っている人たちというのは、どうしても良い人になれないことに気づく。自分はどうしても人を愛せなかったりする。ああ、じゃあもう無理だ、自分にはできないって諦めてしまうんです。
So again, Jesus does not ask us to change. He asks us to follow him. And he will change us.
なので、イエス様は、自分たちに変わりなさいって言ってたわけじゃないんです。イエス様は私についてきなさい、そうすれば私がイエス様があなたを変えてあげるって言ってくださっているんです。
And one other thing that I want to caution the church in is that spiritual maturity does not equal the number of years since you've been baptized or the number of years that you have been a part of the church.
霊的なこう成熟度、霊的なこう成長度、っていうのは、洗礼を受けてからのこう年月の長さではないんです。
When we think that, we set ourselves and other people up to fail.
そうやってこう考えてしまうときに、自分自身また他の人を失敗したっていう目でこう見始めてしまうんです。
Because again, it's I think I, this is where I am, and we fail.
自分は、
ここまで成熟したけど、本当はそうじゃない。Or I should be here, but I've never been here, but I haven't gotten here, and I feel bad, and I feel embarrassed about that, and again we fail.
本当は自分はきっとここにいるべき。だけど今の自分はここで、この差をすごく嘆いてしまう。本当はここなんだけど、ここじゃなくて、今ここでもう嫌になっちゃう。
So spiritual maturity is not based on your number of years. Spiritual maturity is based on how often, how much, how deeply you come to know Jesus and walk with Him.
なので、霊的な成熟度というのは、洗礼を受けてからの年月の長さではなくて、イエス様とどれほど濃い時間を過ごして、どれほど近い関係を築いてきたか、そういうことになります。
So our goal is to become mature, to become mature disciples of Jesus Christ.
私たちのゴールは、成熟したイエス様の弟子となることなんです。
John Kessler wrote a book, True Discipleship, The Art of Following Jesus. And in his book, he highlights...Four marks of discipleship. What it means, how you show that you are a disciple of Jesus.
ジョン・コスラーという、方が真の弟子作りについて書かれた本の中に、4つのポイントで、示して、くださっています。
Now you can read other books and some will say 6, some will say 7, some will say 8, but today I'm going to focus on these four marks of discipleship. So look at this and ask yourself,is this a mark of my faith? Is this a mark of my relationship with Jesus?
まあ、いろんな考えがあると思うんですけども、今日はこのジョン・コスラ先生が言ってくださっているこの4つの弟子作りに関する4つの大切なことについて目を向けていきたいと思います。
In Matthew chapter 28 verse 19, Jesus, before he goes back to heaven, says to his apostles, says to the disciples, he says, I want you to go into the world and I want you to make disciples.
マタイの福音書28章19節、イエス様が十字架から復活して、天国に登られる直前に弟子たちに、言葉をかけます、あなた方は出て行って弟子を作りなさい、あなた方はいてあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。
So he starts by saying, make disciples. He doesn't start by saying, baptize people.
なので、イエス様は、まず、弟子にしなさいということを先に言っています。あなたは、洗礼を授けて弟子にしなさいではなくて、弟子にしなさい。そして、洗礼を授けなさいと言っています。
So I think that's something important that we need to realize as a church, that discipleship with Jesus begins before we are baptized.The process of discipleship begins before we're baptized.
ここで言えるのは、この弟子作り、また自分が弟子になるということは、洗礼を受ける前から始まっているんです。
The process of discipleship begins before baptism. But then Jesus says, this is how I want you to disciple them. This is what it means to be a disciple. I want you to, number one,Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
まず弟子作りをしなさいということを弟子たちに言っています。その弟子作りじゃどうやったらいいのか、その一つとしてまずバプテスマを授けなさいということです。
So baptism is an important part of our discipleship process.
なので、洗礼を受ける、バプテスマを授けるというのは弟子作りにおいて一つ重要な役割です。
Through baptism, we are united in the relationship with the Trinity, with the Holy Community.
洗礼を受けることによって、神様と、これはイエス様と、また聖霊様のその聖なるコミュニティの中に入っていきます。
Through our baptism, we are joined to the body of Christ, to the church.
洗礼を受けることで、イエス・キリストの体である、この教会の一部となる。
And our baptism is our beginning of our life in the Spirit, in the Holy Spirit.
霊に生きる、霊によって生きる人生の始まりなんです。
And then this is where most people stop. Okay, baptism. Woo! I made it!
そしてここで本当に多くの人が止まってしまうんです。やった、洗礼受けた。で、終わり。
But then Jesus says something else after that.
ただイエス様はその後にも続けてこうおっしゃられています。
And teach them to obey everything I have commanded you.
私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。
So the second mark of discipleship is obedience, obedience to Christ.
で、二つ目のポイントなんですけど、それはイエス様に従順でいること、イエス様にの言うことに従っていくことになる。
Let's look at John chapter 8, verse 31 and 32.
ヨハネによる福音書8章。
John 8, 31 and 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.
ヨハネの福音書8章31節32節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
And notice in the last couple of weeks we've been talking about truth, we've been talking about freedom. Those words come up in the scripture here in John 8.
ここ最近の説教で、ね、話してきました真理と、また自由という言葉がここにも出てきています。
This is where the change takes place. That in walking with Jesus, we take on his likeness in our thoughts, in our actions, and the primary motive for that change is love.
この重要さ、イエス様に従っていくことで、私は変えられていきます。イエス様と一緒に歩んで、イエス様のすることを 自分たちも同じようにしていく、イエス様の考えることを行い、また目的をちゃんと知ってそれを行っていく。
Now when I was growing up and I heard the word obedience, I just kind of didn't like that word.
従うっていうことを聞くと、なんか嫌な、堅苦しいイメージがあります。
But that's when the motivation is following the rules. But when the motivation is love and it's based on grace, obedience is a completely different thing. It's a beautiful thing.
ただそれがこう、じゃあ従わなきゃいけないというこう立法的な考えに基づくと、やっぱ嫌になってしまう。だけどそうじゃなくて、愛が、イエス様を愛するからついていきたい。イエス様が恵みを与えてくれたから喜んでついていきたい。そこに動機があるなら、見方がすごく変わってくると思う。
Jesus is so awesome. I want to be like him.
イエス様は本当に素晴らしい。だから自分もイエス様のようになりたい。
Okay, and then here's where maturity begins to come in. The third one is that there is abiding fruit.
そしてここで、成熟するということが見えてくる、それが3つ目の実を結ぶということです。
Look at John chapter 15, 7 and 8.
ヨハネによる福音書15章7節8節を見てください。
Unfortunately, a lot of us don't get to this point.
本当に残念なんですけども、多くの人はここまで、到達せずにいるように思います。
And I think that puts into question our discipleship. So I think this is again one of the marks, one of our goals in becoming a disciple of Jesus.
っていうのはきっと自分たちが想像する弟子作り、弟子になるということのイメージがやっぱちょっと違うからなんです。
It says, Jesus says, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
ヨハネによる福音書15章7節と8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
Okay, so I think for a lot of us we ask the question, okay, how do I bear abiding fruit?
じゃあここでも多分質問が浮かんでくると思います。どうやったら実を結べるのか。
And the hint is in the very beginning of verse 7.
ヒントは7節の最初にあります。
Jesus says, remain in me.
イエス様は、あなた方が私にとどまりっていう、あなた方が私にとどまるならというふうに言っています。
Walk with me.
私たちが、あなた方が私と歩くならって言います。
Follow me.
私についてくるならって。
Spend time with me.
私と時間を過ごすなら。
Know me.
私のことを知るな。
And you will bear fruit.
そうすればあなた方は実を結ぶでしょう。
So the expectation is that we stay connected to the vine, that we stay connected to Jesus, and that He promises that the fruit will be born in our lives.
なので自分たちがすべきことはイエス様のうちにとどまること。木の枝が木につ。
And we'll see fruit in two ways. The first way is in our character, as the Holy Spirit brings out the fruit of the Spirit, the love, the joy, the peace, patience, these characters in our body. The Spirit will bring those out in us as we spend time with Jesus. So our character will bear fruit.
イエス様と時間を過ごすなら、まず自分たちの性格が変えられていきます。ガラティアの一緒に 出てくると思います。御霊の実というものが、イエス様と過ごすことでそれが自然に現れてくるということなんです。
The second will be in relationships with other people. Other people will notice and conversations will happen with other people.
で、もう一つは他の人たちの関係です。で、その人たちの他の人たちの関係の中でも、他の人たちは、あれ、この人なんかちょっと違うということを 見えてくると思います。
And we will see the people around us changing as the Holy Spirit works.
聖霊様が働くときに、そうやって人が変えられて、周りの人はそれを見ちゃんと見てる。
And the last mark of discipleship, and this is a very, very important one, is love and loving one another.
弟子作り、において最後4つ目、一つ重要なのが愛です。互いに愛し合うこと。
This morning in our Bible class, we read this passage. So let's read it again together. 1 John 4, 7 and 8.
今朝の聖書クラスでも読んだんですけど、一緒に読んでみます。ヨハネの、第一ヨハネの手紙、4章7節の8節です。
If you're not currently, a part of studying the word with other people here on Sunday morning before worship. There's one in English, there's one in Japanese. I really want to encourage you to get involved with that, to be connected, and to be studying the word of God with other people.
日曜日の、ね、朝に礼拝前に、いつも聖書クラスをやってます。日本語のクラスと英語で受けられるクラスがあるんです。まだね、聖書クラス参加してない人はぜひ、
I teach it in Japanese, so if you speak Japanese, you can come to my class. I'm not a scary person.
僕日本語で、クラスを教えているので、怖いクラスじゃないです。来てください。
Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Whoever does not love does not know God, because God is love.
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
So look in your life.And if you find a lot of love there, it means that Jesus is there and that Jesus is working in your life.
皆さんの人生をこう振り返ったときに、そこに愛が満ち溢れているでしょうか。もし満ち溢れているならそこにイエス様がいてくださる。あなたと一緒にイエス様がいてくださるということです。
And if there's not a lot of love there, I guess you need to spend more time with Jesus.
そこにもし愛が足りないと思うなら、イエス様ともっと時間を過ごす必要があると思います。
And love is an action verb.
愛は行動です。
So when he's saying love, he's not saying how you feel. He's saying what you do.
愛っていうのは感情のだけのものじゃないんです。あなたがどういうふうに感じるかじゃなくて、行動でどんなことを示すかが本当は愛なんです。
There's a lot of things I don't feel like doing.But there's a lot of things that I do out of love.
たくさん、自分がしたくないことはあります。やりたくないことはあります。だけど、それでもするっていうのが愛です。
Last night when I came from the bath and I found lots of water, on the floor because my beloved wife had knocked the, hose off and so all of the...water from the wash was on the floor. I did not feel like cleaning it up while she slept.
昨日夜で温泉から帰ってきたら家の洗面所が水浸しだったんです。何かでも妻のクリスティンさんがね、洗濯機のホースを取っちゃってそこから水が漏れちゃって床が水浸しになってしまったんです。でもちろん自分はせっかくスッキリしてきた後だったから掃除なんてしたくなかった。
But I love my wife.
だけど僕は妻を愛してます。
And she was showing love to me by washing my clothes.
僕の洋服を洗ってくれてた。それはそのことで愛を示してくれてた。
And got up this morning and ironed my clothes.
で今朝も起きて僕の洋服をアイロンかけてくれた。
And after so many years of doing my own laundry and ironing my own clothes, I really appreciate the way that she acts her love, okay?
今まで結婚するまでずっとね、自分で服を洗って自分でアイロンかけてきたので、その大変さが分かる。でも今やってくださって、やってくれてる、それは本当に感謝のことだ。
So love is not a feeling, love is an action, is what we do.
だから愛っていうのはこう気持ち、感じることじゃなくて、何をするかによって示されるんです。
Okay, let's close by learning two points from today's message. So go back to Luke chapter 9.
では今日の聖書箇所にちょっと戻って、そこから2つのポイントを言っていきたいと思います。
this story looks like it's two separate stories, but it actually has one message, and that's discipleship.
今日の箇所は2つまた別々の話に、見えるかもしれないですけど、実はそのどちらも一つ、弟子作りについての、メッセージなんです。
The first one is in verse 54 and verse 55.
54節と55節。
Jesus is focused on mission, not a mission. Jesus is focused on mission, and it is a mission that is based on love.
イエス様は福音を述べ伝える働きに専念されていました。そしてその働きというのは愛から出てくる働きです。
The fact that Jesus plants a mission into a Samaritan village indicates what his heart and his plan is. It's showing his plan for the future.
ここでイエス様がサマリアに出てて、サマリア人のためにこの働きをしていた。そこにイエス様の考えがあります。
Jesus' authority to heal and to bless and to love and to forgive is for all people.
イエス様の権威による許しと、また癒しっていうのは、すべての人のためのものです。
And his salvation is meant for all people. So he tells the disciples, we're going to go through Samaria on our way to Jerusalem.
また彼、イエス様による救いっていうのも、すべての人のためのもの。だから、イエス様はこのサマリアを通ってエルサレムに行こうと。
The Jews hated the Samaritans and they would walk around. They would rather take the long way around and avoid those dogs. That's what they called them. So that they didn't have to go through Samaria. But Jesus intentionally walks through Samaria and he does it with his disciples.
当時ね、このユダヤ人たちっていうのはサマリアの人を嫌っていたんです。だからエルサレムに行くときはサマリアをわざわざ回って入らないようにしてエルサレムに行ってた。だけどイエス様はそのサマリアも通って彼らにも福音を伝えてエルサレムに向かっていた。
We always beat up on the disciples. We always talk about their failures. But to the credit of the disciples, they obey Jesus. They go. They go ahead and they try to set up. They go and they spend time with the Samaritans.
自分たちはね、このイエス様の弟子がね、どれだけダメなやつだったかっていう話もよくするんですけど、でも、ここでイエス様の弟子たちは、確かにイエス様の言う通り、ついていった、先にサマリアに入っていて、彼らも嫌だった土地に入っていて、嫌だった人たちと時間を過ごしたんです。
Now, I laugh because of what happens afterwards. When the Samaritans reject them, then John and James in verse 54. Lord, do you want us to call fire down from heaven and destroy them?
で、こう、そう。弟子たちは頑張ってね、嫌な人たち、嫌なところだったけど、行って入ってって、愛を持ってね、時間を過ごそうとしたんですけど、やっぱサマリア人はね、関係が良くなかったから、いや、お前らはいいよって、こう、突き返した。で、やっぱ弟子たちも怒ってね、ご自分先生、天から火を呼び起こして、彼らを滅ぼしましょうかって言えた。
And Jesus rebukes them in verse 55.
ただイエス様はその弟子たちを励ましめられました。
Because his mission is a mission that's based on love.
なぜかって、この働きは愛による働きだから。
And what we can learn is we have good news to share, not bad news to share.
自分たちが分かち合っていくのは悪い知らせじゃなくて良い知らせなんです。
We don't beat people over the head with their sin.
自分たちはこう罪ある人にお前はダメだって言うんじゃないです。
But we introduce them to the love of a savior, and when they meet the savior, that's their motivation for wanting to give up their sin.
そうじゃなくて、救い主であるイエス様のところに連れて行くんです。そうすればイエス様と出会えば、自然と自分の罪に気づいて悔やむことをする。
But the passage that I just read before this on the mark of discipleship, the mark of love.That same John who said we have to love one another is the one here who says, should we call down fire from heaven and destroy them?
さっきね、ヨハン読んだ第1ヨハネの手紙ね、互いに愛しましょう、愛し合いましょうって言ってたヨハネと同じヨハネなんです。ここがヨハネは、ね、あいつらを滅ぼしてやろうかって言ってたんです。
So John changes. Why? Because he's walking with Jesus.
この時からヨハネはね変わったんです。イエス様と一緒に歩いてたから、一緒に旅をしてたから、イエス様について行ってたから、愛し合いましょうって言える人に変わってたんです。
So if we're disciples of Jesus, it means that we're going to be joining Jesus in his mission, and that that is a mission of love.
なので、イエス様の弟子である私たちは、イエス様の福音を知らせる働き、述べている働きに参加します。自分たちもその一員となるんです。で、それは愛による働きだということも忘れてはいけない。
And the second point is in verses 57-62. It's that Jesus highlights that there is a cost, that there is a risk.In discipleship.
また57節から62節、ではイエス様が、弟子作りというのは犠牲だったりリスクが伴うことなんだよということを話しています。
We don't like risks、
自分たちは、ね、こう犠牲を払うリスクを払うことが好きじゃありません。もちろん
Especially in this nation, we do not like risks.
特にこの日本という国においては、あんまりこう犠牲を払いたくない。
Anything that is scary, we want to stay away from it. 安全安心第一。
安全第一っていうすごくある。安全な場所、安全な方法でいつもこうします。
But unfortunately, I have a message for you. If you want safety, you don't want Jesus.
ただ、もし安全、自分の身の安全とかそういうものが欲しいなら、イエス様は違うところにいます。
Jesus promises you peace.
イエス様は平安をくださるって。
But he doesn't promise you safety. He promises you peace.
ただ、保身を約束したわけじゃないです。イエス様は平安をくださるって言ったんです。
So if you look at these verses here, Jesus seems like a bit of a cold person and a bit of a scary person.
この57節からのところを見ていくと、一見ね、イエス様はなんてこう冷たい人なんだろうって、思えるかもしれない。
A guy says to Jesus, I will follow you wherever you go.
ある男の人はね、言いました。あなたの行くところならどこでもついていきますって。
If somebody said that to me, I'd be like, awesome, let's go.
僕がそうだったら、そういうふうに言われたら、いや、すごいよ。じゃあ、一緒に行こうって言います。
But Jesus says, I have nowhere to sleep.
ただ、イエス様は、僕は寝るとこもないし。
Animals have places to sleep that I don't.
動物は、この巣とかね、もう寝る場所があるけど、僕はないよ。
Can you give up home?
だから、あなたも同じように家をこう手放せますか?
Can you give up the things?That keep you feeling safe.
だからこうあなたをこう安心させてくれるもの、環境、そういうものも手放せますか?
Can you give up your retirement fund?
退職金も手放せますか?
Can you give up everybody and everything that you know?
あなたが知っている友達、家族、すべての人も手放せますか?
Can you give up your reputation and how other people think of you?
あなたが、ね、他の人がどういうふうによく思われているかということも手放せますか?
And then and he says to another man, follow me.
イエス様は別の人に言います。私についてきなさい。
And the guy says, oh, let me go bury my dead father.
その男は言うです。まず、私の父を、死んでしまった父を葬ってから、はい、ついてきます。
And what does Jesus say? No, let the dead bury the dead. You go proclaim the kingdom of God.
イエス様は言いました。死人は死人に葬らせて、お前は私についてきて、福音を述べ伝えるんだ。
So does Jesus not want us to pay respect to our family?
イエス様は自分たちの家族、また親に敬意を払うなんて言ってるんでしょうか?
Another man says, I will follow you, but first let me go back and say goodbye to my family. He only wants to say goodbye.
イエス様は あるところこう言います、あなたについていきます。イエス様あなたについていきます。だけどその前に家族にお別れを言わせてください。
And Jesus responds, Hey, if you have to go back there and then come back, you're not fit for my disciples.
お前がね、そうでも一度でも帰って家族のところに帰って別れを言うならまだ弟子じゃないっていう。
And if I heard that, I'm like, forget you.
だから帰って言う。
Okay, so we can look at that and we don't feel safe. We don't feel comfortable with that message.
ここでイエス様の聖書の話を見てみると、安全というものはないです。保身というものはないです。
So, the question is, does Jesus want us to forget about, are we totally released of all of our responsibility?
じゃあイエス様は、そういったこう自分の周りにある役割だったり、責任を全部投げ出してついてこいって言ってるんでしょうか?
It's okay, I don't have to work, God will take care of me.
僕はもう働かなくていい、なぜかって神様が絶対道を与えてくれるから。
It's okay, my family doesn't understand. I just have to follow Jesus.
家族は全然分かってくれないけど、いいや、イエス様についていけばそれだけでいいや。
This is a really, really crucial point that I think our church family really needs to grasp onto.
これは、この教会にとってもすごく、大切な部分、本当理解を深めていきたい大切な部分だと思います。
I think there are two pitfalls, two mistakes that we can make in our immaturity in Christ.
自分たちの霊的な未熟さのゆえに二つの失敗をよくしてしまいます。
The first one is to put everything else before God.
一つ目は、すべてをイエス様の前に、イエス様よりも前に持ってきた、イエス様より、神様よりも大事にしてしまう。
And I think some of us in here struggle with that.
この中にいる方々の中もそれでこう悩んでいる人もいると思います。
Well, Jesus, you know, gives me my family and Jesus wants me to be a good person, so I need to do these things and I need to do this and I need to say this and I need to have that. And we put everything else before God.
神様が与えてくださった家族だし、職場だし、そういうものが神様が与えられているから、まずそこを大事にしなきゃいけない。それから、イエス様についていく。
In fact, we have behaviors here, we have attitudes here that we wouldn't have in our workplace.
この教会にいるときと、職場にいるときのこう自分のあり方が多分違う人もいるんじゃないかな。
If you didn't show up to work,
仕事に、もし仕事を休んでしまったら、
How long would you have a job?
どれぐらい仕事を続けられるでしょう?
In the same way, when we put everything else before God, we've missed the point.
仕事を、ね、休み続けたら、きっとこうクビにされてしまうはずです。なので、この教会、また霊的な性格も同じで、イエス様をまず最初に持ってこなきゃいけないんです。
And then there's the other side. There's the other side of that coin of the immaturity.
またもう一個別の見方があります。
And that's where we use Jesus in a good way as an excuse to not do things or to not be something.
それはイエス様を言い訳にして何かをしないとかっていうふうにしてしまう。
We hide in the church and we hope that God will bless us and we hope that God will take care of us.
教会の中に隠れて、ああ、きっと神様は祝福してくれる、神様はやってくれるって、と思って何もしない。
You know, God wants me to worship Him, and so if I don't have exactly this condition, then, you know, that's not for me, and I can't do that. And so Japan is too impossible for me, because nothing in this society is based on God, and we hide in the church, and we hope that God will find a way for us.
自分はこう毎日足を礼拝して神様を礼拝して生きているだけどこう日本の社会はやっぱり神様から遠ざかってしまっているからどこにも自分の行き場がないでもそこじゃなくてきっと神様は別に自分に何かを用意してくれている
Let me give you one small example of my own struggle and that's 町内会 That's the neighborhood association
自分自身の悩みを一つ言いますと町内会というのがありますね
The Chonai Kai, the neighborhood association, always has all of their things on Sunday morning during worship.
Chonai Kai のであるこうイベントというのはいつも日曜日の朝にあるんです。
And that's a challenge. So what do I do? I want to prioritize God first, so I come to worship and I don't spend any time with my neighbors.
だから、でも僕はイエス様、神様を第一に置きたいから。 朝礼拝に来て、で町内会のイベントには出ない。
Or I go because、I have 町内会 I'm sorry, I can't come this week, and I don't spend time with God because the 町内会 becomes important because God wants me to be responsible in my neighborhood, right?
でも神様はきっと僕たちこの町内会の責任にも責任ちゃんと責任を持ってほしいと思っているから、僕たちは町内会に行って、それでイベントにも出て、で礼拝は来なくて、神様との時間も過ごせない。
Being a disciple in Japan, being a disciple of Jesus, is not easy.
日本という国で神様の弟子として生きていくっていうのは簡単なことではないです。
And here's the other secret.Being a disciple of Jesus anywhere in the world is not easy, no matter what you think.
もう一個こう秘密を打ち明けると、イエス様の弟子になるっていうのは、世界どこへ行っても簡単じゃないんです。
For Kristen and I, what we're going to try to do is we're going to talk to our 町内会 and say, we have worship, that's important to us, but we also want to be responsible to this neighborhood. We value you, we want to be involved. So is there a way that we can do things at another time?Or if not, can we serve on a different day? Can you give us an area to clean? And we'll clean that on Saturday instead of Sunday so that we communicate to you that we value you, that you are important to us.
クリスティンとのよく僕が話して、町内会に対して、実は僕たち日曜日の朝には、ね、礼拝がこれはとても大切なことだから、これは休めない。だから町内会のイベントは自分たちはまた別の日に別の形で何かできませんか。もし掃除をするなら、じゃあ前日の土曜日にここだけのエリアを与えてくれたら自分たちはそこで、そこをきれいにしますよって、そういうふうにこう町内会だって大事なんだというメッセージも伝えているんです。
It's not easy. It requires actually that we have to give more sacrifice and we have to work harder.
もちろん簡単じゃなくて、たくさんの犠牲を払わなきゃいけないんです。
But my point is.That the life of a disciple does not demand a rejection of our responsibilities, of our family, our job, and society. But rather, it encourages us to see them through our deepening faith and our commitment, and to engage them through our faith.
なので、こう弟子として生きる人生というのは、そういう家族とか友達とか、また町内会、またそういう社会の役割を全部投げ出して無視してイエス様と時間を過ごすことじゃなくて、まずイエス様と時間を過ごす、神様と時間を過ごして、そこで強められて信仰でもって それら以外の責任を果たす、町内会の人たちと時間を過ごすことをする、それが弟子として生きることなんです。
As we continue to mature as disciples of Christ, our life as a disciple merges with our life in the world.
霊的な成長においてこう、キリスト、イエス様と一緒に生きる人生をしていると、やっぱりこの世との人生とのこうにぶつかる時があります。
Our faith is not a private thing, and our behavior changes.
この信仰というのは自分だけのものじゃなくて、また外にも影響してくるものなんです。
So let's go back to the story I said at the beginning. The king sees that there areMore than 10,000 monks, and then he asks the leader, "How many disciples do you have?"
最初にお話したお話、ストーリーに話に戻ってみると、皇帝がお寺の全知識全知識全知識のお寺の師匠に聞きました。このじゃあお弟子さんは何人いるんですか。そこに修行僧が1万人いたにもかかわらず、先生は弟子は4人か5人ぐらいでしょう。
And his response is, I have 4 or 5 disciples. So being a monk does not necessarily mean that you're a disciple. Being a Christian doesn't necessarily mean that you're a disciple.
なので同じように修行僧でいることが本当の弟子っていうことじゃないです。クリスチャンになることがイエス様の弟子になるってことじゃない。
But our goal is to be a disciple. And Elaine Heath says this, to be a Christ follower, to be a disciple is to walk the way of Jesus regardless of the outcome.
自分たちのゴールは、目的はイエス様の弟子になること。Elaine Heath さんがこう言っています。キリストについていくもの、イエス様の弟子になるとは、結果がどうだったも、どんな結果があっても、 イエス様の道を歩むことを選ぶことです。
Okay, and as always, I always end with a question. Two questions for you to reflect on during the week. This is how you don't just listen, but how you live out what we've talked about.
最後に、ね、いくつか質問を聞いていきたいと思います。その質問を今週ね、過ごす中で自分自身にも問いと、質問をして、実際に今日聞いた神様のメッセージをちゃんと自分の人生に生かしていけたらと思います。
Here's the first question. Up until now, have I been a Christian or have I been a disciple?
今まで自分はクリスチャンだったでしょうか、それともイエス様の弟子でいたでしょうか。
Have I been a Christian or have I been a disciple? What is my goal?
自分はクリスチャンだったか、それともイエス様の弟子でいたか、どっちが本当の目的でしょうか。
Okay, if your answer is I have been a disciple, then your second question for today is this: What is one way this week I will go deeper in knowing and walking with Jesus?
もしイエス様の弟子でいたという人がこの人も投げかけます。今週イエス様のことをもっと知るために、またイエス様のもっとそばで歩んでいくためにはどんなことができるでしょう。
So that you have abiding fruit and so that you show love.
そうすることで実を結んで神様の愛を示していけるから。
If your answer was Christian, then your question is this: What is one area in my attitude and my behavior that I will change this week to become a disciple?
もし自分がクリスチャンっていうところかなっていう人たちは、今週自分の心や姿勢、自分の心の姿勢や態度においてイエス様の弟子となるために変えてもらう必要がある部分はどんなところかを。
Lastly, there are some of you here who may say, I'm neither. I'm not a Christian, and I'm not a disciple yet, but I have a question for you too.
まだそのどちらでもないクリスチャンでも、イエス様の弟子でもないという人たちに対してもご質問があります。
And before I give you the question, I want to say to you that Jesus is the best thing that has happened in my life. Jesus is the best person I have met in my entire life. He's changed my life.
そういう人たちのために一つ伝えたいことは、イエス様は自分がこれまで経験してきた全てのことの中で一番のものでした。これまで会ってきた人の全ての人の中で一番の方でした。
And I desperately want you to have that same richness, that same goodness, that same love.
その素晴らしさをね、そして皆さんにも知ってほしいということだ。
So your question today is this: What is one way that I can meet Jesus?And begin walking with him.
イエス様と出会うために、また彼と一緒に歩んでいくために、どんなことができるでしょう。
I'm going to pray for you as a church, but before I do, I just want to say one more time to the whole church family, I want you to hear again of my love for you.
最後、お祈りをしたいんですけど、その前に、愛を持ってこの教会の家族に一つ伝えたいことがあります。
I know it is not easy to have faith in this nation, regardless of whether you're Japanese or not Japanese. It is not easy to have faith in this nation.
この日本という国において、日本人であっても、そうじゃない人にあっても、信仰を持って生きるというのは難しいことです。
But God bless you for having it.
神様はそれを持つことで祝福してくださる。
And I'm so thankful that I can walk together with you on this journey. And I pray that we will continue to grow. Our goal in this family is to be disciples.
なので、それでも皆さんと一緒にその信仰を一緒に歩んでいけることを本当に感謝しています。嬉しく思っています。自分たちのゴールはイエス様の弟子に一緒になっていくことなんです。
So let's pray.God, thank you for these people. Thank you for their hearts. And I pray that you'll continue to draw their hearts closer to you.
神様、ここに集まったすべての人々のことを感謝します。神様、どうか彼らをまた私たちを一緒に導いて、イエス様のもとに導いてください。
Holy Spirit, draw us closer to Jesus and help us and to know how to walk together with him.
聖霊様はどうか私たちに働いてイエス様のことを教えてください。イエス様と一緒に歩くことを助けてください。
Jesus, thank you for your love. Thank you for your salvation. Please be patient with us and please continue to walk beside us.
イエス様、あなたの愛を感謝します。あなたのその忍耐強さを感謝します。どうか引き続き私たちと一緒に温かく見守って歩いてください。
Take us by the hand and lead us.
私たちの手を取って導いてください。
In the name of you, Jesus, we pray.
イエス様、あなたの御名によって